サバガン物語をお届けしております。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。しております。今日はですね、昨日7月の20、これ、まあ、1日になります。火曜日になりますけども、お昼前後に、まあ、朝からも雨降ってましたけども、梅雨末期の豪雨ということで、山口県地域大雨になりまして、特にこの防府地域、山口市もかなりの被害を受けておりますが、はい、この防府地域も深刻な被害を受けまして、多くの犠牲を、人的、あるいは物的被害を出しております。そこで今日は番組を変更しましてですね、被災状況、あるいは実際に今ボランティアセンターの状況ですね、そういったものを電話をつなぎながら、お届けをしているところです。で、今一つ情報が、はい、入ってきました。ちょうど今、ホームページで聞かれている方はあれですが、7月22日今午後7時まもなく37分30秒になるところです。
はい、
情報が入ってきましたね。
防府警察署からの連絡によると、先ほど7月22日水曜日の午後6時25分ごろ、防府市真直の特別養護老人ホーム高砂の117号室で男性の遺体を発見したということで、身元については現在捜査中です。先ほど午後6時25分ごろ、特別養護老人ホーム高砂の117号室で男性の遺体を発見したということで、死因や身元については現在捜査中ということです。ですので、防府市内での、亡くなられた方、行方不明者の数が変わりまして、亡くなられた方は7名、そして行方不明の方7名ということになりました。はい、
まだまだちょっとね、行方不明の方がおられますから、
はい、
もうすでに日没になってますんで、救助活動非常にちょっと難航をこれから極めるかなと、ある程度、進めばですね、まあ、その日は中止ということも当然夜ですし、まだ水が出てますので、
はい、
3次災害ということもありますので、その辺はちょっと現地が慎重に多分対応すると思いますが、
そうですね、
まあ、こういう形でまだ救助と捜索が続いているという状況です。で、今回の大雨でですね、たくさん浸水被害を受けたり、土砂が流入したという、まあ、家屋があると思いますが、
はい、
これからまあ、今日明日ぐらいはまだなんとかね、天気が週末はちょっと雨が降りそうですが、なんとか持ってくれそうですから、各個人でですね、復旧ができる範囲であれば復旧される方おられると思いますが、特に浸水した家についてちょっとお話で情報をちょっと提供いたしますが、
はい、
床上床下浸水後の処理はちょっと気をつけてくださいということですけども、まず水害により家屋が浸水した水というのは、まあ都心であれば、ね、都会であれば下水が流れてますけども、まあ、いろんな下水ではないトイレもありますよね、田舎行きますと。だから、マナオなんかも水洗ではないですよね、確かね。だから簡易水洗であってもですね、そういった下水が溜まってるところが逆流しております。で、いろんな川の水も流れ込んできておりますので、感染症というのが気になります。はい、ですから特にですね、濡れてる間はまだいいんですが、これから今日はまだ濡れてるかもしれませんが、これから徐々に乾燥していきますと、これが土ぼこりになって舞うんですね。で、その中に菌が入ってることがありますから、吸ってしまうことがあります。水が流れてるときは飲んだり、それを触った手で食べ物を食べたりする、目に触ったりすることによって感染することがありますが、
はい、
これから乾燥していきますんで、そういう土ぼこりが舞い始めると、それが今度人体に影響を与えるようになりますので、気をつけていただきたいというのがあります。で、とにかく床上床下浸水後はですね、とにかく乾燥、まあ、それでも乾燥しないといけないんですが、床下の、まあ、庭、家の周りをですね、とにかく畳であれば全部上げていただいて、
うんうんうん、
で、床下が見れるような状態にしていただいて、そこにまず泥が流れ込んでれば、それをまず除去しないといけません。
はい、
で、まあ、こういったところに災害ボランティアさんの力がいるんですが、まあ、自力でできるということであれば、家族でやっていただけてもいいんですが、消毒をしっかり知っていただきたいというふうに思います。
はい、
これもボランティアセンターが立ち上がればですね、この辺の状況だいぶ改善されるんですが、まあ、実際は石灰とかですね、そういった消毒できるような、まあ、薬を使ってですね、消毒をしていただかないといけないということがあります。
はい、
それとか柱、床、家具とかが水に浸かっていればですね、これクレゾール洗剤液がありますから、そういったもので丹念に拭き取って消毒をしてください。で、お庭があればですね、一旦そういう家財道具を一遍外へ出していただいて、日光消毒も十分に行う必要がありますということです。で、とにかく乾燥が不十分ですと床下に虫が湧いたり、します。で、最近のほら 家って断熱材が入ってるんですよ。
ああ、ありますね。
あったかくね、夏場は涼しく、夏は暖かくでクーラーが効くように、はい、断熱材をあの壁と壁の間に入れてますが、これっていうのがものすごく水を吸収するんですよね。
は
あ、ですから、これが乾燥させないとですね、これが腐ったり、下水なんか混ざってますと虫が湧いたりしますので、気をつけてください。はい、それと、水に浸かった畳はすぐ腐りますので、まず乾かしてください。で、基本的にはもう取り替えになるかなというふうに思います。うん、それと、食料を困るってことはないんですが、水をかぶった食品は絶対に食べないでください。
はい、
先ほどから申しているいろんな水が流れてますので、まあ、大人はいいんですが、子供がですね、知らずに食べちゃうことがありますから、食品はもう全部捨てるようにしてください。それと、井戸も、豊富は湧き水っていうか、第二の川が地下に流れてると言われてまして、井戸を使っているところがあるんですが、この井戸もですね、生水は、ちょっと気をつけていただければと。この、雨でもって中に流入している可能性があります。
はい。
井戸水自身が濁ることはないんですが、井戸の、口から、下水等が流れ込んでいる場合は、いけませんので、できれば、ミネラルウォーターとか、まあ、水道が通っているところであれば、水道水を煮沸して飲んでいただければ、というふうにあります。それと、まあ、水に浸かったところはですね、これはすぐには無理ですけども、電気系統もやられている可能性がありますから、
はい、
いずれ電力会社に、相談していただいて、電源の安全確認してください。これ下手すると、通電した時に火を吹くということもありますので、気をつけていただければと思います。はい、でこういった作業をですね、やっていただいた後、やっぱり気をつけていただきたいのが、十分に手を洗ってください。
うんうん、
とにかくまず、何もなければ石鹸でもいいですから、とにかく水洗いを、手洗いを十分にしてください。それと、ご飯を食べるときには当然、指先を使いますから、つばんだりするときに手を使いますから、手洗いしてないと、これから菌が移ることがありますと。うんうんいうことです。それと浸水した調理器具を使う場合は熱湯などで一旦消毒をしてください、
はい、
水洗いだけでは不十分です。必ず熱湯をかけてください。あるいはお皿とかね、そういうものも全部一回熱湯をかけてください、うん、そしてあとは避難所と、まあ、これで調理したもしくは避難所で今後食料が配られたりする場合があるんですが、これドタバタしててですね、ほったらかしてる場合があるんですよね。ところが今のこの湿気が多い梅雨のまだ時期の暑い中に置いておくとこれすぐ腐っちゃうんで、
そうですね、
食中毒を起こすこともありますので、もう配られた食品はできるだけ早く生ものは食べてください。乾パンとかね、そういうものは持つんですが、本当におむすびとかですね、その生ものはもらったらすぐ食べるようにしてくださいということです。それと発熱、下痢、腹痛などがあった場合も早めに病院へ行って受診をしてください。絶対我慢せずに、特にひどくなってからでは手遅れの場合がありますから、
そうですね、
はい、こういったことをですね、ちょっと個人個人で気をつけていただきながら、実は災害ボランティアさんもこの辺の知識を持って入ることが理想ですので、うん、まあ、この辺は県の社協のいろんなセミナーとかボランティア講座でやってますんで、こういったところをですね、災害ボランティアさんも守っていただければというふうに思います。
はい、
ご自身の健康にも関わりますから、ね、
そうですね、
はい、まあ、とにかく無理せずに少しずつ復旧活動していただければというふうに思うわけです。それではここで守るくんインフォメーションのコーナーです。今日の守るくんインフォメーションはこの方です。
国土交通省山口河川国道事務所河川管理課の八幡です。今日の守るくんインフォメーションは今回の佐波川の出水状況についてお知らせします。昨日までの大雨で県内各所で甚大な被害が発生しました。佐波川流域の状況ですが、国土交通省で観測している2021日の佐波川流域平均での2日間の累計雨量は211ミリで、山口河川国道事務所の雨量計では1時間の最高雨量は62ミリを記録しました。新橋地点での最高水位は 3.59 メートルで、 3.5 メートルを超えたのは昭和47年7月以来37年ぶりです。まだ梅雨も終わってないようで、この週末にも雨の予想となっています。まだまだ注意が必要です。今後も十分気をつけてください。 また先週放送しました明日島近ダム高瀬湖で行われる予定だった森と湖に親しむ集いも今回の雨で中止となりました。残念ですが参加を予定されていた方、来年も集いの開催を予定していますのでぜひ参加願います。なお島地川ダム本体の見学は予定通り行う予定なので午後1時30分までに島地川ダム管理所で受付を済ませてください。以上、今日のまもろくんインフォメーションでした。
はい、まもろくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。ということで、まもろくインフォメーションをお届けいたしました。また今情報が入ったようですので乾さんの方から、これお伝えできますか、この情報は。
そうですね、先ほど、亡くなられた方が発見されたということなんですが、身元を確定して現在確認中ということですね。
はい、
防府警察署からの情報によると、先ほど、本日男性1名、特別養護老人ホーム高砂の117号室で発見されたと、遺体で発見されたということだったんですが、身元を、推定してといいますかね、現在確認中という情報が入ってきました。
はいはい、この番組いつも支えてもらってます、水の自由人浸水センター赤座隊のまいちゃんからメールいただいております。
はい、
滝井先生こんばんは。昨日はすごい雨でしたね。私が住んでいる花木も、雨がすごくて公民館近くの高架下では車が私の見てる目の前で2台水没していきました。とても怖かったです。はい、自然力を見せつけられて改めて人間の力では防げないんだなと思いました。もっと防災について知っておきたいと思いました。早く元の生活に戻ることを願っていますということです。高架下って非常に危険ですんでね、知らずに突っ込んだり、特に夜なんか分からずに突っ込んで、
はい、
でエンジン止まります。で止まるだけじゃなくて水圧で今度ドアが開かなくなりますので、でしかも今エンジンがストップしたり電気系統をやられますとパワーウィンドウが開かなくなりますので、
はい、
破らないと出れないんですね実は。
そうですね、うん、
だからそういう時のためにハンマーのようなものをね、そういう割る専用の防災グッズのもあるんですが、まさかね次の瞬間自分がそういう目に遭うなんて思わないですよね。いうことですから、なかなか今回はですね、我々の予想を超えるような、先ほどのマモノクインフォメーションの話ではないですが、水位がね昭和47年まさにサバガがね暴れてた最後の姿からですよ。ですからやっぱり侮ってはならんということでしょうね。
そうですね、本当に先ほども発見された方は遺体で発見されたということですが、非常にこう大きな痛みを伴った教訓といいますかね、はい、うちのスタッフも言っておりましたが、はい、そういった感じがします。
はい、で災害まだ続いております。この週末もですね再び雨になるだろうと、というのは、はい、梅雨前線は今下へ下がっております。下がったということはこれが消滅しない限りまた上がってきますので、
そうですね、
梅雨末期のまた雨になる可能性がありますから、被災地域ちょっとした雨でも第3次にまたなりますので、一層緊張感を持って、また被災をされてない地域もですね、
はい、
同じ防府市で大変なことが起こっているということを知っていただいて、生活をしていただいて、できればいろんな形でお手伝い支援をしていただければと思います。ということで、今日のサバガ物語は番組を変更いたしまして、災害情報についてお話お伝えをしていただきました。番組中にちょっとまだ情報が上がってくるかなと思ってなかなか、事態が深刻なだけに情報が意外に上がってこないというのがよくわかりました ね、
はい、
引き続きこういう災害情報防災に関する情報はFM ワッシュでも随時番組のところどころでお届けしていく予定ですので、
はい、
また何かありましたらぜひ情報はですね FM ワッシュの方にお届けいただいて、それをまた確認いたしましてリスナーの方に還元しようと思いますので、ぜひこの災害時ですからこのコミュニティ FM 活用していただければというふうに思います。ということでまた来週もですね多分この関係の番組になると思いますので、引き続きお気をつけて復旧活動あるいは支援活動をしていただければと思います。お時間参りました。この時間のお相手は防府防災ネットワーク竹本浩一と、
はい、FM アシュの井上則文でした。
それではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。
さよなら。
サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。